皆さんおはようございます。今日もこうして皆さんと共に礼拝をお捧げすることができ心から感謝いたします。早いもので1月、今日が最後の主日礼拝となりました。先週は、とにかく寒い1週間でした。大雪警報まで出まして、雪が降って子どもたちは大変嬉しそうでですね、幼稚園の子どもたちも一生懸命サラサラの雪を集めて雪だるまを作ったりしていましたが、大人は朝から車が動くだろうかなどいろいろ心配になる、そんな雪の日でした。またそのちょうど雪の2日間私たちは愛する神の家族を天国に送りました。本当に突然のことで驚きながら戸惑いながら、それでも神様に信頼して委ねつつ祈りつつ葬送の式を行いました。悲しみと寂しさはまだまだ拭えませんけれども、しかし彼女と共に大切に守ってきたこの礼拝を私たちは彼女の信仰を引き継いで引き続き毎週毎週大切にしながら、また彼女の背中を思い起こしながら礼拝を守っていきたいなというふうに思っています。また今日は踊り牧師は野方教会に講談支援に行っております。野方教会もそうですけれども、私たちのこの福岡地方連合の41の教会伝道所のうち、野方教会の他にまた5つの教会が今牧師の時を過ごしておられます。それぞれの教会のためにも祈りを覚えたいなと思っています。さて今日は先ほどから皆さんとずっと分かち合っている通り、世界祈祷週間礼拝としてこの礼拝を守っています。この世界祈祷週間はですね、先ほどもアピールの中で少し説明していただきましたけれども、日本バプテスト女性連合が推進している活動で、その始まりは、ロティ・ムーンという一人の女性宣教師の活動を支えた米国南部バプテスト連盟の女性たちの活動に遡ります。中国での伝道に全てを捧げたロティ・ムーンの活動の支援のために、クリスマス前の1週間を祈りと献金の時としようという活動が あったんですね。で、この活動を南部バプテストの女性から受け継ぎ、1931年、当時の婦人連合、今の女性連合ですね、が引き継ぎましてスタートして、そして実に92年、世界伝道を目的としたこの活動はずっと引き継がれているんですね。で、本来は11月の最後の日曜日から12月初めの日曜日までの期間なんですけれども、ですから皆さんに今日配った資料というかですね、挟み込んだこの資料の祈りの暦の日付がですね、11月になっているんですけれども、私たちはちょっとね、クリスマス前でバタバタしてしまうので、今年はちょっと落ち着いて世界祈祷を覚えるために今日この日程になりました。献金の送り先などは先ほどの説明にもありましたし、この資料にも載っていますので、ぜひ見て、そして共にそれぞれの活動に思いを寄せてですね、祈って、そしてまた精一杯お捧げしたいなと思っています。今日ほとんど大体ピンクですけど、ピンクの封筒に入れていただいた献金は11月のバザーの売り上げの半分と合わせて世界祈祷週間献金としてお捧げする予定になっています。さて、世界祈祷週間、また、世界宣教という言葉を聞いて、皆さんが抱くイメージはどんなものでしょうか。多くの場合は、国内から国外へ宣教師を派遣するという、そういう働きのイメージなのではないかなと思います。実際に先ほど紹介があったように、私たちの日本バプテスト連盟からも今インドネシアに一組宣教師を送っています。しかしですね、先ほどのその動画の最後の方にも少しあったんですけれども、この近年の世界宣教の在り方や考え方もだんだんと変化して 多様になってきています。考えてみるとそうだなと思うんですけれども、例えば先ほど出てきたインドネシアとかインドとかネパールとか、まあ、あるいは今戦争にあるパレスチナやミャンマーなど海外の国々っていうのは以前は私たちにとっては非常に遠い存在であったと思うんですね。飛行機で何時間もかけて、行かなければそこに行くこともそこにいる人たちと出会うこともできなかったわけです。しかし近年は、まあ、例えば、コロナ禍なんかではオンライン、ズームなんかを用いたそういう、こう、まあ、何でしょう、出会い方みたいなものが一般的になっていました。コロナ禍でオンラインであった子羊大会という、まあ、小学生たちが集まる会ではですね、それぞれの場所の宣教師の人たちをズームでリアルタイムでつなぎましてですね、今こちらは 何時です、何度ぐらいありますとかいう話を聞きながらズームで集会を持ちました。まあ、そうやってすぐに現地の人とつながることができるようになってきたんですね。また、その国に行かなくても最近は、日本に住んでいる海外の人もたくさん増えてきました。昔はもう少しなんか少なかったようなイメージですけれども、今は私たちの教会の仲間にもカナダから来た方や台湾が来た方集っておられますし、またお店とかに行ってもですね、店員さんが海外の方っていうのはもう今全く珍しくない時代になってきました。まあ、そんな変化の中でですね、私たちにとっての世界宣教っていうのはただ国内から国外に宣教師を送るというのだけではなくてですね、世界のあちこちから日本に来て日本に住んでおられる方を支援するなどの多様なあり方へと変化をしてきています。また活動の内容もですね、ただ一方的に、まあ、何でしょう、一辺倒な福音伝道っていうようなそういうものだけではなくてですね、むしろ今そこで一生懸命生きておられる方々一人一人に寄り添うこと、そしてそこで共に生きることによってそこに生きて働いているキリストに共に預かっていく、まあ、そういう共に生きることによってキリストを証ししていくというような柔軟で多様なものになってきています。まあ、そのように私たちにとって世界というのはぐっと近いものになってきましたし、宣教にもさまざまな広がりが出てきています。ではそのような中で私たちはこの世界というものにどのように向き合っていけばいいのかなということを今日は皆さんと共に分かち合っていきたいなと思っています。今日の聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙を選びました。このエフェソの信徒への手紙は、紀元80年から90年頃に書かれたと言われています。じゃあ一体このエフェソの手紙が書かれた時、一体どんな時代を教会はどんな状況で、この言葉が語られていったのだろうか。イエス様が十字架にかかられて復活して天に上げられた後、イエス様の弟子たちによって最初期の教会が始まっていきました。その最初期の教会はユダヤ人が中心となったそういう教会から始まっていきました。しかしだんだんとその教えは広がっていきます。そして有名な使徒パウロが中心となって異邦人、まあ、つまりユダヤ人以外の人たちにもイエス様の福音がどんどん広がっていきました。次第に教会にはユダヤ人だけではなくてユダヤ人以外の人たち、異邦人と呼ばれる人たちも増えていきました。そんな中でパウロが直面したのはユダヤ人と異邦人との間の認識の違いで、特に当時ユダヤ人たちが非常に重要視していた律法についての取り扱いでした。ユダヤ人たちは律法を守ることが自分たちが救われるための条件であるというふうに信じていましたけれども、しかし異邦人たちはそれを守ってきていないわけですね。でパウロはそれに対して、神様からの律法っていうのはとても大切なものだけれども、しかしそれは救いの条件ではなくて、 イエス様を信じることのみそれが救いの条件なんだということを語って、このユダヤ人とそしてユダヤ人でない人たちとの対立の中で非常に苦労しながら教会を立て上げていったのでした。そんな、パウロの伝道から約 3,40 年後に書かれたのがこの今日読んでいるエフェソの信徒への手紙です。でちなみに、パウロからっていうふうに書いてあるんですけれども、近年の研究ではおそらくパウロの名を使ってその、まあ、お弟子さんみたいな人たちが、書いた手紙なのではないかというふうに言われています。この頃はだんだんと教会の中でも異邦人の人たちが増えてきて、パウロの時のような、まあ、ユダヤ人対異邦人みたいないさかいもだんだんとなくなってきていました。しかし一方では周りの世界からはいまだに教会は厳しい状況の中に置かれていました。クリスチャンはまだまだ少数派であって、また異質な、異端的な宗教のように見られていましたから、時に厳しい迫害に遭い、また人々から白い目で見られることも決して珍しくはなかったでしょう。教会内のユダヤ人と異邦人の対立はある程度克服しつつも、これからさらに新しい世界に直面していく、そんな状況の中でこのエフェソの信徒への手紙の言葉は紡がれてきました。それはまさに世界と新しく出会っていこうとする私たちと重なっているのではないかなというふうに思わされます。そこで今日はここからいくつかのポイントを絞りながら私たち学んでいきたいと思っています。まず一つ目のポイントは、私たちの中には隔ての壁が存在するんだということです。まあ、最初からなんか悲しいことを言うなと思われるかもしれないんですけれども、まあ、先ほど説明した通り、パウロはユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンとのこの間の隔ての壁を壊すべく必死に働きました。ユダヤ人たちのいや立法がなくてはいけないっていう固定観念から解放されるようにと必死にパウロは働いたんですね。ユダヤ人たちはなかなかそれを理解することができませんでした。いや私たちが守ってきたこの律法こそが大事なものなんだっていうことをなかなか譲ることができなかった。また異邦人たちもそんな律法ありきのキリスト信仰を理解することができずに、そのことが両者の対立の壁となって、隔ての壁となって、それは今日の箇所からするとともすると敵意となって敵対を生むことになっていったのです。今日私たちはさまざまなものを通して世界のあらゆる情報を知ることができます。テレビや新聞はもちろん、ネットニュース、YouTube、SNS などなどさまざまなものから情報を得ることができます。ですから私たちが一般的に壁と考えてきたもの、例えば言語の壁とか時間距離の壁というものは、さまざまな進歩によって少しずつ乗り越えられているようにも思いますけれども、しかしここでこの聖書で今日の聖書で言っている隔ての壁というのは、そういうものとはちょっと違うんですね。隔ての壁、ここで言っている隔ての壁っていうのは、それぞれの違いそのものではなくて、そういった違いを受け止めきれない私たちの弱さであったり、また遠く離れた地の人々のことをどこか理解しきれない私たちの限界から来る隔ての壁です。それはこのパウロやエフェソのこの時代のように対立のようにして現れることもありますし、また別の仕方で現れてくることもあるのではないかと思います。それは例えばですね、私たちが海外のニュースをいろんな映像を見ていたりしますと、まあ、見てるときは、はあ、大変だなってすごく心が痛むと思うんですね。しかし一方でそれもまあ普通に生活をしていると、まあ、だんだん忘れて、すっかり忘れてしまうようになる。有名なマザーテレサは愛の反対は無関心であると語りましたけれども、まさに私たちはともすると自分と直接関係がないものに対して無関心に なってしまいがちだと思います。人の痛みを完全に理解することのできない弱さ、自分の常識や基準でしかものを見ることができない弱さ、また自分と直接関係ないものに無関心になってしまう弱さ、そういう限界を持っている、そういう仕方で私たちの中にも隔ての壁というものが存在するのだろうと思わされるんですね。二つ目のポイントは、その限界ある私たちにはどうすることもできないその隔ての壁を、しかしイエス・キリストは打ち破ることができる方であるということです。ではキリストはどのようにしてこの隔ての壁を取り壊したのでしょうか。今日の聖書の14節では、それはご自分の肉においてという言葉で表されています。また16節では、十字架を通して、十字架によってと語られています。イエス様はその肉において、つまりベツレヘムの小さな家畜小屋で生まれたその時から、人々と歩んだその肉体における性において、イエス様はこの隔ての壁を取り除こうとされてきました。当時壁の向こう側へ追いやられていた貧しい人々や病んだ人々、傷んだ人々とイエス様は共に生きられました。またあの十字架においてご自分の命を懸けて私たちの罪をあがなってくださいました。十字架上でルカによる福音書によれば、イエス様は、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと、ご自分を十字架につけようと叫ぶ人たちをも許しの中に入れてくださいました。またマルコ福音書によれば、その十字架の上で、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと、ともすると私たちが人生の中でとんでもないことに出会った時に叫びたい叫びをも共に叫んでくださって、その絶望を経験してくださって、私たちの痛みを誰よりも知ってくださった、そういう仕方において、その愛によってイエス様は私たちの中にある隔ての壁を打ち壊されたというのです。人間は誰しも人生順風満帆ではありません。悲しみの時があり、苦しみの時があり、もう限界だと膝をつく時が誰にだってあるのです。そんな時に私たちに寄り添ってくださる方、私たちの限界を知り、それでも寄り添って伴ってくださる方、それがイエス・キリストなのだというのです。私たちクリスチャンに辛い時に聞こえてくるのは一体誰の声でしょうか。私があなたと共にいる、安心しなさい私だと言って傍らに寄り添ってくださるイエス・キリストの声ではないでしょうか。また期待したようにいかない時、できない自分に落胆し、自分はなんてダメな人間なんだと落ち込む時にも、そのあなたのために私は十字架にかかりあなたを愛したのだと言ってくださるイエス様を私たちは信じているのです。その声に私たちこそが慰められてきました。そしてそんなイエス様は私たちと寄り添ってくださったのと同じように、今世界中の人々の傍らにいて私たちにしてくださったのと同じように、その方々を慰め励ましていてくださるのです。そしてあなたもこの今世界の片隅でうずくまっているこの人のためにも、私は十字架にかかったのだと私たちに呼びかけておられると思うのです。私たちは自分の力では世界の人々、他の人々と直接突き詰めた形ではつながることはできないけれども、その間にイエス様が立ってくださる。直接その人と手と手をつなげない私たちの間に立って、イエス様が私たちとその方々を、世界をつなげてくださる。 そのことによってどうしても隔ての壁を作り出してしまう私たちもこの世界につながっていくことができると思うのです。1983年の、WCC 世界聖書協議会で、祈られた祈りがこの小さな冊子に載っています。こういう祈りです。永遠の神、あなたの似姿はすべての人の心の内にあります。私たちは生き方の違う人々の間で生きています。その信仰が私たちとの、ものとは違い、その言葉が私たちには分かりません。あなたがすべての人を大きな愛を持って包んでおられることをどうか私たちに思い起こさせてください。あらゆる宗教はあなたに応える試みであり、他の人々の心にある願いも私たち自身のものと多くは同じであなたに知られています。まことの言葉、美しいもの、私たちの身近な愛の行為のうちに、どうか私たちがあなたを見出すことができるように助けてください。どこの国にあっても関わりのないものとは決してなられないキリストの皆によって、私たちも同じようにすべての国のために祈ります。このような言葉です。どの国にあっても関わりのないものとは決してなられないキリストの皆によって、この方によって私たちは世界とつながっていくことができると思うのです。今日の最後のポイント、それはイエス様によってまだ見ぬ世界の人々とつながることのできるようになった私たちは、その中で新しい人へと作り上げられていくということです。今日の箇所の15節の後半にはこういうふうにあります。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現された。この新しい人という言葉のですね、新しいっていう言葉はギリシャ語で言うとカイノスという言葉が使われています。これはですね、新しいという意味の中でもいろいろ意味が新しいにもいろいろあるんですが、いわゆるその時間的に新しいもの、例えば新しい靴を買ったとかですね、そういうのはただ単に時間的に新しいものを表しますけれども、このカイノスというギリシャ語は新しく生み出されたもの、今まで世界になかった新しい発見とか新しい技術とか言いますけれども、そういう新しく生み出されたものに対して使われる言葉です。キリストにおいて世界とつながっていく私たち、その私たちは全く新しいものへと作り変えられていくというのです。それは新しくなっていくので、例えばどちらかがどちらかの色に染まっていくというようなものではありません。また私たちが何か押し付けるようにして私たちと同じようになってほしいというふうにつながって同じようになっていくということでもありません。キリストを通して、キリストにおいてつながっていくときに、私たちは共にキリストを通して物事を見ることができる、そんなふうに私たちは変えられていく、新しい視点を持って歩み出していくものとされていくというのです。有名な賛美歌にアメージンググレイスという賛美歌があります。皆さんもよくご存知と思いますけれども、このアメージンググレイスを作詞したジョン・ニュートンという人は、実はもともとイギリスで奴隷の貿易船の船に乗る船員でありました。当時はイギリスをはじめとする国々が主にアフリカの人々を奴隷として集めて、それを荷物のように船に積み込みまして、それを乗せて運んで、そしてそれを売買していくという非常に恐ろしいことが行われていたわけですけれども、このアメージンググレイスの作者であるジョン・ニュートンもその乗組員の一人だったのです。 もともとは敬虔なクリスチャンの母のもとに生まれた彼でしたけれども、6歳で母を天国に送って以降、彼は神に祈ることがなかったと言います。そうして、非常に荒れた少年時代や青年時代を過ごして、そして、奴隷船の乗組員になって、しかしそんな彼が突然の出来事に出会います。彼が22歳の時、彼が乗っていた船が嵐のために難破しかけたのです。ジョンは危うく命を落とすところでしたが、この時彼は母の死後初めて神様に祈り、そして奇跡的にその難を逃れたといいます。そしてそこから彼は改心をしていくっていうですね。その後彼はすぐに奴隷貿易の仕事を辞めたわけではありませんでしたけれども、しかし生活を改め、態度を改め、7年の後彼は奴隷貿易の仕事を辞め、別の仕事に就くと同時に牧師になるための勉強を始め、紆余曲折を経て38歳で牧師となりました。そして牧師として働く傍ら、賛美歌の歌詞を書くようになったのです。アメージンググレイスは彼が54歳の時に発表された曲です。そしてこの頃から彼は奴隷貿易の反対運動に関わるようになっていきます。それもなんというか非常に具体的にですね、調べますと、そういう議員たちにの相談に乗りまして、奴隷貿易の反対をちゃんと進めていくようにということを具体的に助言していくような、そういった具体的な働きを彼はしていったというんですね。そしてやがて彼が晩年81歳の時に、実際にイギリスでは奴隷貿易の廃止が決定していったと言われています。ジョン・ニュートンの歩みを思い起こす時に、彼はまさにキリストにおいて新しい人とされた歩みを歩んだんだなというふうに思わされます。当時行われていた奴隷貿易に当初は彼は目をつむりながら、時には仕事として何も感じることもなく、目の前で苦しんでいる人たちのことを、まさに隔ての壁、その向こう側でどんなにか苦しい思いをしているということに気づかないで、またそれを見ないで彼は歩んでいました。しかし彼は船が難破しかかるというその経験の中で、そしてその祈りの中でイエス・キリストに出会った時に、そしてイエスに出会うことによって、その自分の歩みを振り返った時に、その隔ての壁が、彼の中の隔ての壁が少しずつ少しずつ崩されていき、時間はかかりましたが、自分がしてきた奴隷貿易という罪を悔い改め、そして奴隷貿易を反対する立場を取ることによって、奴隷とされていた人々とつながる、キリストにおいてつながって、そして新しい人とされていったというふうに思うのです。私たちには限界があります。弱さがあります。そしてまた隔ての壁を抱えているものです。しかしキリストにおいて私たちはそれを砕かれ、キリストにおいて世界とつながり、そしてキリストにおいて新しい人へと作り変えていただけるのです。今日は世界祈祷習慣を覚えています。先ほど紹介していただいた写真に写った方々、またそれだけではなくニュースなどで見る世界の人々、私たちが自分の力でつながろうとするのは非常に困難です。しかし今日の御言葉を受けて、私たちは改めてこの方々とつながっていきたい、キリストにおいてつながっていきたい、私たちに寄り添い私たちを救ってくださったように、あの世界で住んでいる、あの国にいる、あの方々にもイエス様の寄り添いがありますようにと祈りたいと思います。まだ会ったことのない世界の人々のために、イエスキリストの名によって祈りたい、そしてつながっていきたいと思います。 そしてその方々のために自分の精一杯をお捧げしたいというふうに思います。キリストにおいて、ただキリストにおいてつながり、そして私たちも小さくとも少しずつでも新しい人へと、いつもキリストの視点を持ちながら見ることのできる新しい人へと作り変えていただきたいと、そのように願っています。一言お祈りをしてお話を閉じさせていただきます。愛する神様、今日のこの世界祈祷を覚える礼拝をありがとうございます。私たちの周りには世界からの情報があふれています。しかし私たちの中にはどこか自分で直接その人々と深いところではつながるできない弱さ、自分の限界をまた思わされます。しかし神様、あなたは私たちにイエス様を与えてくださいました。イエス様が私たちと共にいてくださって、私たちの悲しみに寄り添い、苦しみに寄り添い、私たちを慰めてくださったように、あなたはあの国の人たちにも、あの地域の人たちの上にもイエス様を使わせてくださっています。私たちはこのキリストにおいてその方々とつながることができますことを心から感謝いたします。どうぞあなたの愛によって私たちが作り変えられ、世界の人々とつながり、あなたの愛でつながった方々のために精一杯祈り捧げていくことができますように、どうぞ強めていてください。それぞれの地で直接具体的に働いておられる方々の上に、あなたの力が与えられますようにお祈りをいたします。あなたからの御言葉を感謝し、世界の人々のために心を合わせながら、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。